どうも
どうも
はい、始まりました。ロボットークです。パーソナリティの安です。
山名です。
安山です。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にも乗らない、リスナー参加型の番組です。はい、冒頭は、ですね、普通歌いろいろいただいているんで紹介していきましょうか。今回は、ガンダムユニコーン。
うん。
前回、前々回と我々特別会を設けてね、いろいろ見た感想とか言ってきたんですけども。
はい。
お便りくださいねって言ったら、見られた方もいろいろ、感想を送ってきてくださっているんで、そちらの方を冒頭にちょっとずつ紹介していきましょうか。
うん。
はい。
多少のちょっとネタバレチックなとこもありますけど。
うん。
まあ、そんな気にせずって感じですかね。
う
ん、
そうですね。まあまあ、ストーリーとかにそんなに触れなければ大丈夫かなと思っているんで。
うん、
じゃあ、ですね、ふつおた、はい、冒頭、5つ目はですね、スカルハートさんからいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。お三方こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ついに見てきましたよ。ガンダムユニコーン。公開初日のレイトショーで見てきたのですが、時間帯もあって、大おっさん祭り、状態の中、鑑賞してきました。あ、もちろん私もおっさんですけどね。内容はもう素晴らしいの一言です。シュツルムガルスと、エコーズジェガンの戦いに大興奮。ギガンとおぼしき機影を発見したり、ザックスリーのお口ビームに貫類したりと大変忙しい状態でした。ただ、唯一惜しいと思ったのは、ネオジオングがモビルアーマーとしての能力を発揮するシーンがもう少し欲しかったですかね。ジェガンとかリゼルや戦艦をバッタバッタと蹴散らしていくシーンがぜひとも見たかったところではありますが、これは HGUC ネオジオングをもうすでに予約してありますので、組み立ててディテールアップして、塗装して、完成した暁には妄想することで、楽しむこととします。とりあえず劇場限定のバンシーノルンが買えなかったので、そのあっという間になくなっちゃったんですよね。バンシーノルンが買えなかったので、通常バンシーノルンを買って、ただいま組み立て中です。お三方のマリーダー愛に溢れるトークも期待しています。最後に私が号泣したポイントは、サイエムビストが裸の、まあ大丈夫かな。いいかね。
いいよ。
いいか。まあサイエムビストが裸の、まあ子供バナージを抱いているシーンですね。その親子がね、揃ってこう、最後にね、そういう抱きしめ合うシーンがちょっと出てくる。親になると、こういうところに泣けてくるんですよ。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございますね。我々の、まあ、そのね、マリーダー愛に溢れるトークは前回、前々回で散々
そうですね。
もうね、すべて言いたいことは言い切ってしまったんですけども。
うんうん、まあ、でもお便りいただいた方、大体もう皆さん、大満足っていう感想ばかりでしたね。
そうですね。うん。うん、やっぱ皆さん、僕たちと同じようなところで興奮して、僕たちと同じように感動して、いいもの見たなっていうね、感想を持っていただいてるみたいで、その辺共感できてやっぱ嬉しいですね。
買うんですね、HGUC、
ね。ネオジオング。
そうですね、
2枚からもするやつを。
僕はとりあえず HGUC はちょっと置く場所ないなと思ったんで、BB 戦士を買おうって思ったんですけども、昨今のね、BB 戦士版ネオジオングのネタがすごい流行ってるじゃないですか。
なんか、そこにね、代わりに乗っけるってやつね、エンドロイドとかね。
ああ、なるほど。
あれがなんか随分、ツイッター界隈で流行ってる。
そう。
そうなんだ。
シナンジの代わりに、すごいね、汎用性が広くて、あそこに割と何でも刺さるんですよ。
ほうほう。
で、エンドロイドとか、あと、なんかマリオのフィギュア乗っけて、マリオカートの隠し機体です、みたいなこと言ってる人とか、赤だから。
フィギュア2が出たからか。
あそこにちょうどすっぽりはまるフィギュアが結構あるらしくて、で、みんなそれを撮ってアップしようっていうのを見ては、他の人も俺も真似したい、みたいな感じでね、買い求める人が多いらしくて、今、 市場に売り切れが結構 ね。
なんかそういうの多いですね。なんかウルトラアクトのウルトラマンもなんか一瞬ツイッターで流行ったらあっという間にアマゾンから在庫がなくなってきたりとか。今もう8000ぐらいになって、高え高え。
そうそう、あれだよね。要は、ほのかタイタスが流行った時にタイタスが急に売れ出したのと同じ現象だよね。
そうね。そうね。
ネタで使いたいみたいなのね。
あのやったもん勝ちですからね、最初に ね。
ひどいのになると、だって、ま、マックフライポテトが刺さってたりした
もん。入れ物なの。食器になっちゃってるの。
そうそう。
まあね、これ、あと、会場限定のバンシーのルーンってどう違うんでした？
あの、クリアバージョンのやつじゃない？
あ、そうですよね。例によってクリアか。
あれが欲しくてみんなすごい並んでましたもんね。
そうそうそう。代わりに、ローゼンズールが山のように残ってた。
そうなんですよ。俺結構後の方別の映画見に行ったのに、バンシーノルンはね、ないのにね、他のは全部あったよ。うん、
ね。
ジェスタかなんかもなんか、ありましたよね。
ジェスタクリアバージョンになると全く違う機体っぽく見えるんだよね、あれ。なんかね。うん、
なんか、
かっこいいんですよね。
なんかあれも全然余ってましたね。
うん、うん。うん。そうね、バンシーノルン、そう、まあ、劇場の活躍見ちゃうとね、ちょっと、バンシーノルンかっこいいなと思えてきちゃいますよ、やっぱり。
あそこはでもシルバーバレットを売るべきだったんじゃないかなって気がしますけどね。
シルバーバレットね、あそこで並んでたら、勢いで買ってしまうよね。
買うと思うよね、多分ね。
かっこいいもんだって。手にビームサーベル持たせてね、飛ばしたりしたいじゃないですか、優先ハンドで。
うん。
真似したくなりますね。
ネット限定にするのはもったいないね。
もったいない。
きっとですよね。
いろいろ山積みになってますよね、今、プラモ売り場行くとね。
うん。うん。まあまあ、スカルハートさんもおっしゃってたけど、やっぱ、ガンダム世代、我々もそうだけど、ガンダム世代がさ、もうこうやって、ね、30年もこうやって付き合ってきたら、それはお父さんになりますよ、やっぱり。
うん、
で、その、やっぱユニコーンの中にもちょいちょいその、親子みたいな、なんつうの、親子の絆とかをちゃんとテーマとしても盛り込んできてるからさ、うん、まあ見ていて、そら、うるっと来てしまうのも当然だよね。
うん、そうですよね。
そうそう、バナージもそうだし、リリー少尉の方もね、もう散々リリー少尉、しょうもなって思ってたのに、最後のね、ほにゃららを二人でほにゃららするシーンで、手首に、もうつけてないはずの手首のね、
ああ、お守りをね。
服用器の入ったお守り、お父さんにもらった服用器のお守りがね、キランって揺れて、そこでの覚醒からのね、
もう行っちゃってるけどね。
あそこが、あそこね、見るたびにあそこで僕もボロって涙出ちゃいますね。リリーって。
まあ、リリーのことは嫌いになっても、バンシーノルンのことは嫌いにならないでくださいってことで。
みんな言ってますけど。そう、かっこいいんですよ。だからなんつうの、フレームの色違いのバンシーノルンとかもぜひ出してほしいなって思うんです
。ああ、グリーンのね。
そうそう、それで、はいはいはい、フルアーマーの方のユニコーンのグリーンフレームバージョンと並べて、あのシーンをやっぱ再現したいじゃないですか。パッて手を広げてるシーンとかね。
じゃあ、いずれは HGUC ネオジオムが出た暁にはそれでやってくれる人がね。
うん。そうですね。
場所すごい広く取りそうですけど。
そうですね。
貸し倉庫みたいな感じですね。あ、作るの大変だと思うんだよな、ほんとスペース。
あ
ー。飾るのももちろんだけど。
ね。広げるだけでも一苦労。
ねえ。
で、あと輪っか別売りで6000円ぐらいするでしょ。
そうそう。あれだって、ママチャリのタイヤと同じサイズ、
ね。同じぐらい。おかしいよね。
ほんとね、すごい大人の遊びですよね。
はい。
はい、ということで、冒頭はスカルハートさんのガンダムユニコーンの、感想お便りを紹介させていただきました。じゃあ本来のテーマの方に行きましょうか。今回は第32回、B 面ですね。ただいま偶数回でお送りしているのは赤といえばシャアのコーナー。このコーナーはですね、〇〇といえばという、お題で連想するロボットを皆さんからお便り送っていただいて、それを紹介していくコーナーです。今回、今回のテーマはですね、ただいまお送りしているのは、パイロットスーツ戦闘服といえばというテーマなんですけども、まあ。
割と前回ひどかった。なんかね。
下手したらお蔵入りになっているのではないかぐらいの感じでですね。うん、これが、皆さんのお耳に届いていれば、なんとか放送できているということなんですけども。
まあ、そうね。
ね、最悪お蔵入りになっ っていう感じもあるん
で。まあでも終わりかし今回は、まあ、今回はね、
結構いけるよ。うん、一部ぐらいかな。
前回でも散々ね、そういう要素は出してしまったので、今回は割と素直にね、お題に沿った、ストレートなお便りを。うん、多くできると思いますよ。
そうね、朝露は植物のおしっこだっていうね、
話も出
ましたけど。まあまあまあ、聞いていただいてね。
はい。はい。はい。では、早速、紹介していきましょうか。一通目は、シュラムさんからいただいています。
ありがとうございます。
あ、ここ、被っているんですね。
被りましたね。今回珍しい被りと。
はいはい。なるほど、なるほど。じゃあ、二通続けて紹介しましょうか。まず、一通目は、シュラムさんからですね。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
間隔が空いてしまっての二度目の投稿です。ありがとうございます。パイロットスーツで一番に思いついたのは、いいですね。走行機兵ボトムズのパイロットスーツです。一番の特徴は、ヘルメットのゴーグルでしょうか。装着時には完全に顔が隠れてしまうというのが、主人公なのに顔がわかんないのとかなり驚きました。続きまして、もう一ついただいていますね。パトレイバーに乗りたーいさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ロボットークのお三方、お晩でございます。
お晩でーす。
B 面を主戦場として、ほんとだパトレイバーに乗りたいです。今回のお題は、パイロットスーツ。ということで、自分としてはやはり、特殊二課の制服を紹介して、漫画版、アニメ版などの制服の違いを書きたかったのですが、野生マスターのお題潰しにあったので、諦めました。
いいのに。
エロピタッとした女性用スーツ、パイロットスーツは他のリスナーさんに任せることにして、もうね、A 面で紹介してましたね。自分としては汗臭い男のパイロットスーツに決めました。むせるでおなじみ、走行機兵ボトムズから、キリコキュービーが着ていた赤い耐圧服を紹介します。キリコは AT が壊れたら例外なく乗り捨てますが、この耐圧服は、ペールゼンファイルを除くすべての、ほぼすべての作品で着ています。この赤い服は、街でもジャングルでも砂漠でも果ては宇宙でも使える万能服なので、もしかしたら AT より、高価なのかもしれませんね。とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、うんうん。はいはい、まあまあ特徴あるパイロットスーツですよ。
うん。まあ、ちょっとつなぎっぽい感じもありつつ。
そうですね。太もものところがちょっとダボってしてたりとか。
う
ん
うん、そうそうそう。
で、何よりね、顔が完全に隠れてしまうマスクですよ。うんうんうん、
そうですね。まあ、うん、そうね。結構、あれってでも汎用服、で、他の人たちもあの服を着ててもいいんですよね。
うん、いいんじゃないですかね。そうそう。だから、主人公なのに割とその汎用的な機体とか汎用的な服を着てたりとかね、そういう意味では珍しいパターンのアニメ、ロボットアニメでしたよね。
うん。
うん。そこが逆になんかそのミリタリー要素としてすごい、リアリティがあって良かったのかもしれないですよね。
うん、として。あとは、キリコのその髪のね、ブルーの色とコントラストが相まってすごく。
超いい色合いですよね。
そう、だから逆に特徴づけてる感じはありますよね。
うん。そうそう。あれかっこいいもんね。ちょっと着てみたい感ありますよね。
うんうん。
うん。
なんかコスプレでもどっかで見たことあるな。
ああ、いいセンスしてますね。
うん、まあ、なんかそれっぽいのが作れそうでもありますよね。その普通の服とかを組み合わせるだけでも。
うん。
そうそうそう。うん、
そうだね。そうだね。
うん。だからコスプレするにあたっては、ちょっとこう、新品な感じじゃなくて少しこう、使い古した感じのいい、ね、使い込んだ感じの汚れがあると。
いいですね。ちょっと古めの一家ぼっかみたいなのね。
うん。そうそうそうそう。
で、マスクのところは、洗濯のホースとかをつければいいわけでしょ？
もうちょっと別のもんで、した方がいい
なんかありますかね、日用品
とか。なんかさ、オリンピックとかに出る人のゴーグルでさ、
うん、
あんな感じのつけてる人いたんですよね、昔ね。
あ、そうなの？丸っこい感じ。
そう、うん。それパクって、ドラゲーのシーマとかも同じようなやつつけてたんだけど、
うんうん、
なんか両サイドと、頭の上に向かってこう線が伸びてる感じのゴーグルみたいな。
あるね、ありますね、いいですね。
陸上か、水泳、陸上だったかななんかとかで使ってた気がするんで、うん、そういうのをうまく使えばね。
うん。
うん。かっこいいのはできるかもしれませんね。うん、キリコっぽい感じが。
いいっすね。そうそう。なんか、キリコのあの感じは、なんつうの、もう、スコープドックのプラモとかにもさ、やっぱスケール感のせいだと思うけど、やっぱ同じサイズのキリコが毎回ちゃんとついていたから、あの服を毎回、 あの、ちゃんと塗ったりしてたのよね、やっぱ。座ってる状態のキリコと立ってる状態のキリコがついてきてたから。だからそのシルエットちゃんと未だに手が覚えてますね。
うん、でもこれ女性キャラのフィアナとかは、また別ですよね、うん。ピンク色の白でね。
そうだね。
ピンク色の。これ本当にピッチリパイロットスーツみたいな感じでね。
頭のところもちょっとなんかつるんとした感じの感じ
ですね。そう。うん。まあ、でもあのゴーグルは、
ゴーグルは一緒っていう。
顔も一緒なんですね。
そうそう、丸いゴーグル。
なんかあれが本当になんか、アポトムズって感じがします
ね。そうですね。
そう。
もうなんかさ、Google グラスとか不必要にああいう形にしてくれればいいのにね。なんかさ、なんかそのちっちゃいですとかさ、スタイリッシュですとかいらないからさ、むせるみたいなさ。そっちの方が日本では流行りそうな気がするけど。
パイロットスーツの方じゃないけどさ、あの iPhone につける外付けのカメラでさ、あの3つのカメラが切り替え、
ありました、
ね。カシャって切り替えられる、あれの緑色のが欲しいんだけど。
まあ、ロマンですよね。
ロマン
です
ね。
ロマン好きにとってはあれは。
はい、じゃあ続きまして次のお便り行きましょうね。はい。お便りは、木曜日のダンさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
お、今回のテーマ、パイロットスーツといえばですが、迷いに迷って、締め切りを過ぎた結果、欲望に正直に行こうと思います。
おう。
はいはいはい、来ましたね。コードギアス、亡国の秋とより、ワイバーン隊のパイロットスーツです。つまり、レイラ・マルカルです。第2章の出撃シーンです。以上とのことです。
うん。潔いですね。
はいはいはい。
はいはいはい。
あの、まあ、ヒロインということでいいんでしょうかね。
うん、そうですね。
はい、坂本真綾ですかね。
そうです、そうです。
頭、お団子つけてる方なんですよね。
はいはいはい。うん、
いかにも、コードギアスの世界にいそうなキャラと、ほんとね。
そうですね。
はい、そうそう。
感じで。
なんで揃いも揃ってみんな可愛いのとか思いますけどね。
コードギアス、
まあ、しょうがない。
みんな足細くてね、足長くてね、顔ちっちゃくてね。
そうそう、めっちゃみんないいボディをしていらっしゃるわけですよ。そうです
ね。だいたいあと死ぬんだよね、最後ね。
まあでも実際パイロットスーツは、これね、その、なんだっけ、ワイバン隊
うん。
のやつは黒で統一されてる感じで、まあ、全キャラ ね黒い同じような感じですけども、
うんうん、なんかでもやっぱいいよね、あの体にフィットしたぴったりした感じで、ちょっとラバースーツっぽい素材で、
う
ん、
で、ね、
で肩周りとかだけ赤いみたいな感じのデザインだよね。うん
うん、でも女性キャラだけ揃いも揃ってもう胸強調しすぎでしょってぐらい、
そう
バインバインって言いますからね。
うん、だって何。シートベルトみたいなのパッて外しただけでももうすごい揺れが起きるの。ぼよよーんみたいな。
サービス精神旺盛ですね、この作品は。ほんとね、
うん。本編の方もね、結構なサービスしてくれてましたからね。
はいはいはい。
まあでもなんかね、作品としても、コードギアスっぽいっていう感じはしますよね。
うん。
なんかこう、続編というかスピンアウト的な感じですけども。
そうだね。これで、今もう何章までいってんだ
今3章が延期になったので、いつ頃かちょっとまだね、出てないんですけど、調べたんですけど出てなくて、まだ2章が最新ですね。で、全4章だから、
うん、
今半分まで来てるって感じですね。
三章で、あれか、ランスロットとかチョロット出てきたりしてた
んですかね。どうもね、なんか、ゼロっぽいやつとか、CC っぽいやつが、みたいな話ですけど、ね、あれでもなんか時代的にそんなとこなのみたいなのもちょっとね、よくわかんないですね。
そうなんですかね。どういう関わり方をしてくるのか気になりますね。
うんうん、
そうそう、ただまあ、ナイトメアフレームが、よりすごい、何フル CG になってからよりすごい動きになってるしさ。
ホモーのやつですね。
もうホモーって言ってすっげえ早く動くホモーなんだけど、気持ち悪いんだけど。
気持ち悪いですね、あれね。
うん。変形してシャカシャカシャカってくるホモーなんですけど。そうそう、かっこいいよね、でもね。
うん。
で、背景も込みで 3D っぽくなってるから、カメラワークとかもかっこよくて。
あ、そうですね。
はあ、紫外線とか森の中での戦いとか、すごい戦闘シーンが。
うん。わざとああいうこういろんなものが乱立してる中で戦闘してるんだろうなと思いますけど、
なんか、
うん、ね、いろんなアングル見せてくれてね、面白いですね。
そう。前作のコードギアス以上になんか高低差とかその遮蔽物とかそういうのを意識したバトルシーンになっててさ、うん、なんかちょっと前はその ナイトメアフレームの性能みたいなのを割と押し出されてて、もう強いナイトメアフレームにはもう絶対勝てませんみたいな感じの世界観だったけど、今回割とその戦略戦術みたいなのも結構、
うん、
駆使してのね、集団戦みたいなのもやってくれてるからさ、そういう面でも見てて楽しいですよね、戦
闘戦。あとは誰が死ぬんだろうなーって思ってね、ドキドキしながら見てますけど。
はい、ということで、二つ目。木曜日のダンさんから、あ、三つ目か。コードギアス、亡国の秋とより、ワイバーン隊のパイロットスーツを紹介させていただきました。次のお便り、ガベラベンさんからいただいています。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ロボットオークの三博士の皆さん、みだら、みだら、みだらーって、ジャムプロジェクトじゃないの？かっこ挨拶って書いてあります。
じゃないの？
はい。いっそスーパーヒーロータイムもありじゃねえと思いましたが、あ僕は、あーマージェプリーいいですねー。はい、パイロットスーツをあげます。首周りの襟の形、円の形や、ヘルメットのガラス部分が特徴的で、その代わり、胸から下がシンプルなのがいいです。そうなんですよね。とある部分のサイズも丸分かりですよ。はい。しかし、定番になりつつある玉木のバイクスタイルのコックピットはともかく、ケイの三角木馬スタイルはびっくりですね。全校生徒の前での訓練ではどんなプレイだよと突っ込んでしまいました。
ああ、正直
感がありましたら、お三方のコックピットと座り方のこだわりも聞いてみたいです。こだわり、俺ね、今まで座り方のこだわりはなかったけど、あのね、確かにマジェプリを見てからね、あの、このケイちゃんのこのスタイルは大好きになりました。
あ、そう。
あのね、僕、玉木ちゃんよりもケイちゃん派だったんですよ。
あ、そうですか。なるほど、う
ん。はいはい。まあまあ、パイロットスーツね。はい。マジェプリ。ね、この
三角木馬スタイルを発明した人天才だって思って、あの時。
まあ、あれは、ね、ケイの乗ってる、機体の、まあ、そうです。性能というか、性質上そういう座り方になってしまうんでしょうね。あれはね、司令塔っていうかね、こう周りのスクリーンを戦場把握しながらっていう形ですから。
立ち乗りしてる、要は立ち乗りして、
う
ん、
そうですね。
まあ、その円形のところ、周りをこう囲んでる円形のところにこう手を置いてる感じの、なんつうんだろう、あの、円形のキーボードを演奏してる感じの雰囲気の操り方。
まあ、だからあの、ビッグオーです。
はいはいはいはい。それもが伝わりやすい。
レバーじゃないビッグオ
ー。はい、そういうことですよね。うん、そうそう。で、機体のあの形も好きなんだよね。手がない15万みたいな、
う
ん。
そうですね。
かっこよくて。何よりあの、痩せギスの体がいいんですよ。ケイちゃんは。ね、あの、布の少ない水着を着させられる回。あったじゃないですか。
うんうん、ありましたね。
サービス会があったじゃないですか。うん、あれも僕、あの、ケイちゃんの方はいいなって思っています。
うん。
はい。あのね、布のちっちゃい水着は、あの、豊満な人より、痩せギスの人の方が、いいと思うんですよ。危うさみたいなのがあるじゃないですか、その、痩せギスの体にさらに、面積の少ない布っていうなんかすごい大丈夫って感じがするじゃないですか。
うん、
はい。だから、ケイちゃんの
話
です
、僕
は。
はい。聞いてますよ、聞いてますよ。
どうぞ、続けて、続けて。
はい。あの、どこに着地するか楽しみになってるから。いいですよね。あの、首から下は割と。
突然の方向転換。あれ
ね、あの、頭の上はすごい宇宙服っぽくて、胸から下はつるんとしてる感じ、いいですよね。
うん。
お便り
行きますか。もう終わっちゃうの？終わっちゃうの？ほんと大丈夫？
どうで、どうすか？でも、これのパイロットスーツ良くないですか？
いや、いいですよ。僕は好きですね。うん、あと、まあ、全員そのやっぱり、マシンの色と、ラインの色というか、スーツのね、うん、あの色が、あの、統一されてるのもいいし、うん、まあ、あの、ヘアカラーというか、もう大体一緒、まあ、毛はちょっと違うけど、うん、うん、他はね、あの、ブルーでブルーだったりとか、ピンクでちょっとオレンジピンクっぽいかったりとかね、うん、その辺もこう一緒なのも、全体的な統一感がすごくいいですよね。
そうですね、う
ん。余計なラインが入ってないから、そこもやっぱりいいと思うし。
うん。
うん。
マジェスティックプリンスは、あの、メカデザインも良かったし、キャラデザインも良かったし。
そうですね。
ストーリーも良くって、ほんと、大穴来たなって感じがして。
そうですね。ほんと、こっちは不幸にならなかったからね、ほとんどね。
そうそうそう。誰もその、何度もフラグっぽい。
ドーベルマンぐらいかな。
そうですよね。チームドーベルマンのあの、ね、死亡フラグ立てた人以外死亡って新しいパターン。そうそう。確率、その二人っていう新しいパターンを確立はしましたけども。
うん。
まあね、メインメンバーに不幸がなかったのも良かったですよ。
そうですね。うん。まあ、あのメカデザが結構ゴツゴツしていたし、最終的にはもうすごいなんかこう、ねえ、いろんな羽とかね、うん、マントとかもそういうことになってましたけど、その中でもパイロットスーツがシンプルなのでね、その辺はいい対比になってるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
いつになったらキット化するんでしょうね。ずっと待ってます。
立体物にも、
はい、早く頭を動かしたいです。
いないですしね。あの、ね、コアユニットになるロボットを外したりつけたりとかしたいですし、
うん、
本気出した時のあのね、あの、羽の展開モードとかも再現したいですしね。
なんかね、キャラクターの方の立体物もあんまり出てないんだよね。
そうですよ。ケイちゃんとか欲しいです。
だから、なんかもしかしたらもう一展開、二展開あるから、待たされてるのかなっていう気もちょっとね。ね、しなくはないけど。
フィギュア出るときは、あの、パイロット、あの、なんていうんですかね、コックピットのパーツとか込みでお願いします。はい、じゃあ次のお便り。ね、次のお便り。
まあ、安さが今アウトっぽいよね、ちょっとね。
言わなくていいこと言ってる感じ。
そう、なんかね、安さんがいつアウト
っぽい。おかしなこと言ってないよ。パイロット、だって、パイロットスーツ着てるんだから、コックピットに座らせたいと思うのは当然なことで、
まあまあ
ね、たまたまコックピットがああいう形だっただけですから、
玉木
の
フィギュ
アには、じゃあバイカースタイルのコックピットをつけてあげたら、いいじゃないですか。
そうですね。もう、あの、いいと思います。ネオジオングに乗せたらいいよ。
はい、次のお便り、ファニバニさんからいただいていますよ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。お三方、こんにちは。
こんにちは。
HG サンダーボルト版旧作には、ウインチはついているのかな、なら買う、の、ファニバニです。ウインチついてんのかな、
いや、あれついてなかった。
ついてなかったような気もするけど、うん、でもなんか、それっぽいのが、絵にあったような気もするんだよな、ね。ちょっと調べてみますね、
う
ん。はい。
そうそう。あのね、ちょっと作業用っぽい雰囲気の手が残っている、あの、サンダーボルト版の旧作ですよね。
そうですね。
色っぽいから。
うん。
さて、今回のお題、あなたの好きなプラグスーツですが、違いますよ。エヴァンゲリオン新劇場版、は、より、テスト用プラグスーツではなく、
うん。
はい、見えすぎじゃないのの方じゃないんですね。旧の方の新型プラグスーツ。アスカ&マリーが、後半につけていたタイプですね。見えすぎじゃないのテスト用よりもなぜかエロい、じゃなかった。魅力的なんですよ。なるほどね。こう言えばいいわけです。あのカラーリングには私の心をときめかせる何かがある。あー、今回の放送は嫁に聞かせられないな。すいませんね、いろんな意味でね。
嫁さんに聞かせ、あ、これ俺俺俺って言ってんのかね。
まあ、はいはい、はい、あの、Q のラスト付近に出てきた、はいはい、
そうですね、下半身が黒のやつですね。
うん。
なんつうんだろうな。赤と白とオレンジのやつかな。あの、アスカの方は。あっちの方でいいのかな。
うん、あ、そうそう、胸の部分がオレンジで、あの、二の尾根の部分が白になってて。
そうそうそう、ね、
下半身黒のやつですね。
ゲッターっぽいカラーリングの。
ああ、っぽいね。うん、言われてみると。
そうそうだ。プラグスーツ珍しいなーって思ったのはさ、あの、今までのシリーズのプラグスーツって割とあの、単色で割とまとめてきて、手足とか同じ色で揃ってたりしたけど、
う
ん、
ね、
今回は別なんだよね。
うん、
そうそう、そういう意味でも新しく見えましたね、やっぱりね。
うん。
うん。うん、どうしました？
特にない
ですか？
特にない。特にないですか？
余計な話に持っていくと、このファニバニさんになんか、
火の粉がね、
火の粉が降りかかってしまいそうなんで、
家庭内不安にこう、繋がってしまう可能性がありますけどね。はい。僕は、あの、レイちゃんは、あの、今の真っ黒なスーツの方がいいと思います。
白
よりもね。
黒波さんの方が。
うん、黒の方がいいと思います。あの、白い肌なので、やっぱり、スーツが黒い方が映えると僕は思います。
コントラストが、はい、なるほど、なるほど。
なぎさこれもそうでしたけどね、その辺はね、うん。
そうそう、やっぱなんつうか、ラバー素材は黒が似合うっつうのかな。
テカリ加減とかね。
そうそう。そうそう、テカリ加減いいですよ。ラバー素材のテカリ加減。なんだろうな、まあ、何言ってもおかしく感じる。
ライダースーツみたいなものですから、
そうそう。
そういう意味ではこう、いい
ですよ。そうですよ。うん。そうそう、素材は大事ですよね。
そうですね。
テカリがね、うん。テカリテカリ。
テカリですね。
はい。
テカってるからね。いろんなところがこう、テカってるからね。立体感がよくわかるから、ね。
うん、そうそう、そういう意味はありますよ。
うん。はい。必死に弁解したところで、じゃあ次行きましょうか。
はい。あ、ちなみにですね、はい、HG 版の気球ザクサンダーボルト版は、うん、ランドセルにサブアームはついてると。あ、いうぐらいですね。
はいはいはい。
あとは普通のあの武器っぽいのがついてますけど、あとはあの、ね、右肩のとこにね、なんかフックみたいなのがついたりするんで、そこを自分でちょっとこう、使ってみたりとかすると、工業用っぽくできたりはしますね。うん、多分ね。
いろいろ喧嘩できるかもしれないですね。
はい、そうですね。うん。
はいはい。そうそう。あの、まあ、冒頭のあの、猫ヘルメットのプラグスーツも可愛かったですけどね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
そうそう。まあ、毎回、その、プラグスーツ一つ取ってもデザインを変えてきてくれとるわけですよ。エヴァだけじゃなくてね。はい。ということで、いいのかな、こんなもので
。
はい。ということで、ファニバニさんからは、新劇場版 Q の方の新型プラグスーツを紹介させていただきました。はい、次のお便り、みたらし団子虫さんからいただいています。
ありがとうございます。
ロボットオークのお三方、こんにちは。
こんにちは。
たまには A 面に採用されてみたいと思いつつも、あ、また今回も C 面ぐらいかなと思うネタで投稿です。今回 B 面ですよ。
B 面でしたね。
はい。パイロットスーツと聞いて、いの一番に思いついたのが、あ、マドーキング、グランゾートの、3人がマドーキングに乗り込んでからチェンジするコスチューム。特に、第一の魔導戦士、はるか大地くんのコスチュームです。タンクトップに真っ赤なフライトジャケット、この組み合わせがすごい時代を感じさせますよね。を羽織った活発な普段着の大地くんが、乗り込んだ時の、魔法使いになりましたと言わんばかりの、スイッチの代わりを、ギャップが大好きでした。赤いコートをベルトで腰で絞り、前は開いてお尻の裾は長く垂れ流し、コートとお揃いのブーツ、立派な肩当てに、日輪の輝きを恐れぬのならばかかってこいと言わんばかりの眩しいヘッドギア、完全に一目惚れです。当時、トモリュウケンの練習とともに、エルディカイザーの練習も必須になったものです。もちろん必殺技なので秘密の特訓です。
あ、やってたんだ。
うん。しかし、残念なことに番組後半、スーパーグランゾートにパワーアップした時にコスチュームが変わってしまって、私の第一くんブームは終わってしまったのです。あの全身タイツのようなアンダーウェアのカーキ色、あれがどうしても許せなかったのです。はい。登場機とともにかっこよさもパワーアップとはいかなかったようですね。そのことでした。
ありがとうございます。
まあまあまあ、このね、エルディカイザーもそうだし、登竜拳もね、やるよ。うん。そらね、うん。うん。みんな練習してたしね。あの、言い方も真似してたよね。
うん。
渡るの方に至っては、源田鉄章さんの声でちゃんとみんな言ってたよね。うん、練習もね。うん。
そうね。今回来て、やっぱ、こういうのが、欲しかったのかな。
こんなのが欲しかったの。
思いました。
わかるみんな。
やつの本来の狙いです。
リズムをね披露する場じゃないんだよ。まあいいけどね。いいけどね。来てよかった。
そうそう。でもまあ、うん、かっこよさという意味ではすごくね、なる、まあ、あのわかりますよ、そういうところ。ね、大地くんのこの乗った後のコスチュームは確かにそういうなんていうんですかね。あの意味を持たせたデザインっていう感じがします
よ
ね。
うん。そうね。
三、まあ、人ともかっこよかったですよね。
よかったですね。
同じデザインでありますけど、色が違うだけで結構印象もね、変わるし。
うん。うん、そうそうそう。なんか片当てが張ってるっていうのもあの時代を表してる感じだけど、すごくいいですね。うん、今見てもね。
はいはいはいはいはい。
うん。
肩パッドなら肩当て。
そうそう、肩パッド時代というか。
肩当てがバーンと張ってる感じ、ね。
うん、そうそうそう。
ロボット自体もそんな感じですもんね。
そうですね。
肩が張ってるって、
ね。肩が張ってますね。
はいはいはい。
うん、確かに、龍神丸とかよりもよっぽど肩張ってますからね、うん、こちらの方がね。うん。
まあ、A 面でも言ったけど、その時代の変遷とともに移り変わっていく、そのパイロットスーツのデザインみたいなのを見比べてみると面白いかもしれないですね。
うん。
うん、やっぱり、その今、さあ、かっこいいかっていうのもあるじゃないですか。
うん、
まあ、グランゾートはちょっとあれだけど、多分ね、うん、ライジン王とかのスーツはね、やっぱ今の子たちにはかっこいいと思ってもらえない気がするんだよね。
ああ。
うん、なんか、うんうん。ちょっとやっぱほら、白地にさ、水色のラインとか入っちゃってると、ちょっとこう、ダサく見えるような気もするんだよね。はい、うん。ちょっとこうなんか、現実に沿ってる方がまだね、みんなこう、うん、おーって思うのかもしれないから。
そうだね。そうそう、そう、うん、あるね。その服装とかもそうだし、髪型とかもそうだしね。いや、当時はこれが良かったんですよっていう思うけどね。
だって今、高校生をさ、学ランで書いたらちょっとリアルじゃないでしょ。多分。
ああ、なるほどね。
あんまりそういうキャラクターはね、あんまりないかもしれないです。うん、それこそ今、普通にブレザーが主流みたいな感じ、ね、
そうですよね。
なってますけど、
うんうん。
女の子ならまだ普通のセーラー服の子はいるのかもしれないけどね。
う
ん、
そうですね。
うん、そうね。そうね。
その辺は、ね、野菜言ってたけど、やっぱその時代の変遷でね、どんな感じが受けてるのかっていうのは、うん、結構面白いかもしれないですよね。
うん。あの、なんていうの、あの、デザイン、そのさ、まあ、パイロットスーツにももしかしたらあるんだろうけど、キャラクターの服装にやっぱ普通の服の流行も絶対に取り入れられてきているよね。
うん。
いや、そうだと思いますよ。う
ん、ね、第一君にとっては腰高でちょっとこう腰がすごく絞ってあって、
うん、
上がブカブカのタンクトップみたいなやつ、
ね。そうですね。
ネッキバサラみたいなね。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
こういうのは確かにこの年代はありましたね。
うん、そうですね。うん。確かにな。普通の格好ですよね。これって。あの頃だったら。
うんうん。
あの頃は全然 OK なんですけど。
そうそうそう。
今見るとやっぱり、はって思うんですよね。
ね そうね。そう。たぶん、その、石田純一スタイルが今合わないと同じような感じなんだとは思うんだけど。
あめばいつの時代も合わない気がする
けど。AD みたいなさ。サマーセーターを、そのなんかね、ここで巻いちゃうみたいなさ、胸元で巻いちゃうみたいなさ、ダメだみたいなさ、かもしれないけど。うん。でも確かにそうですね。
うん。そうね、難しい。大変だね。そう考えるとなんかそのキャラクターデザインの人とかも、その、あの、流行り廃りに常に敏感でいたりとかしないといけないわけだから
さ。そうですよね。
常に勉強し続けていけないから、大変ですなぁと思いますね。
はい。
ね、今だって、タンク、ダボっとしたタンクとか着させちゃ、出せって思っちゃうんでしょ、きっと。
うん。男キャラはまださ、なんか言って、まあその、フラットジャケットとかそうだけど、まあそんなにこう言っても時代に左右されるっていうよりは一回りしてきたぐらいの感覚でいいんだけどさ、うん、女の子の服っていうのはやっぱりこう特徴的なものが多かったりするし、うん、それこそ同じ女子高生描くにしても多分タッチの頃のみなみちゃんの服装今出したら格好良くないんだよね。可愛くないと思われる可能性はあるから、もっとこう例えばチェックのスカートにしてとか、うん、ブレザーをもうちょっと絞ったりとか、うん、多分いろいろしなきゃいけないんだと思うんだよね。うん、
だからね、あの、うん、ときめきメモリアルとか見るとね恥ずかしくなっちゃうんだよね。
そうなんですよ。
今見るとワンとか、
そうね。顔はまあね、今見ても可愛いと思えるかもしれないけど。
この私服はないだろうっていうのは
ありますね。制服もね、ちょっとやっぱないと思うんだよね。ときめも4とかって昔の制服と今の制服が両方出てくるんですけど、そこもね、ちょっと昔の制服の方はちょっとやっぱきついと思うんだよね。水色に黄色だよ今ちょっときついよね。髪の毛ピンクだから生えたんだよ、あれは。
そうですな。
はい。
まあ、時代を感じます
ね。そうですね。
はい。うん、はい、なんか、こうやって話すとちょっといいテーマに感じてきます。
無理やり修正してる感じが
するか。はい、続きまして次のお便り。ギャリバーさんからいただいています。ああ、
ありがとうございます。
戻っちゃった。どうだろう。いや、でもこれはこれで僕、話したいな。いいテーマ。安山さん、罠さん、あ、ごめんなさい。安さん、罠さん、安山さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しい配信ありがとうございます。
いえ。
さて、今回のお題、ボインボイン、パイロットスーツ。
ほら
もう、ボインボインなパイロットスーツといえば、ですが、某新婚で合体しちゃうロボットアニメも大好きなんですが、私は、ヤッターマンのアイちゃんを押します。はい、多くは語りません。あの、変身シーンの赤いシルエットは、少年だった私の心に深く深く刻み込まれています。わかりますよ、これ。そうですよ、実際ね。普段着ているつなぎを裏返しただけじゃねえか、とか言わんでください。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ところですが、
ありがとうございます。
はい、ヤッターマン2号に変身するシーンのなんつうんですかね、女の子の変身シーンはやっぱこう、なんつうの、裸っぽくならなきゃダメみたいなのがありますよ。ほら、リアル系のロボットはまあ普通にね、こう椅子で切りゃいいんですよ。でもなんかこの、ちょっとスーパーロボットとか、あと魔法っぽい要素がある世界の女の子は、ちょっと、まあまあ、レオタードっぽい光ってるような演出でもまあいいっすけど、ちょっとその体のシルエットが裸っぽく見えるラインに一度なってから着込むシーンっていうのは必須なんです。
お。
あれ、俺これ一人でやってるらしいから。あのね、そう、リアルな話すると、今日、内田彩さんのイベントに行ってきたんですよ。で、それって、はい、ね、マジカルウッチーっていうウッチーがやってる、リアル系、特撮でやってる、魔法少女もののイベントだったんですけど、今回ね、DVD が発売されて、それのイベントで行ってきて、僕も DVD 買ってきたんですけど、本当は、その DVD の中で、うちが、肌色の全身タイツを着て裸っぽく見えて変身するシーンが本当はあったはずなんだけど、その CG 加工がめんどくさいからっていう理由でカットされたんだって、もうね、アホじゃないかと。そこを入れなきゃダメだろって俺はすっごく思ったんですけど、そういうことですよね。
さんね、そう？うん、まあ。
そう。
まあでも、わかりますよ、うん。その一瞬なんて言うんだろう、はい。服が全部なくなってさ、変身するわけだから。
そうそう。セーラームーンだってやっぱやってたじゃないですか。
まあ変身バンクと言われるやつですけど、ね。
シルエットだけど、もちろんリアルに見せたりはしないけども、シルエットで裸っぽくなったところにリボンみたいなのがくるくるくるって巻きついていく演出で、うん、あれは、今日ウッチも言ってたけど、ああいうのも含めて可愛いって思えるらしいから、ちゃんと女の子から見てもいいもののはずなんですよ。
おぉ。
うん。
じゃあ、ベヨネッタとかもいいんだね、多分ね。
そうじゃない。ベヨネッタかっこいいお姉さんだからいいんじゃないですか。
今度ショートカットになりますけどね。
あ、そうなんだ。
素晴らしいと
思います。はいはいはい。
なるほどね。そ
う
なんだ。女の子もあれがいいんだ。プリキュアとかもじゃあそういうの感じなのかな。俺もあんま見てないからわかんないんだけど。
変身シーンとか。プリキュアどうだろう。変身シーンってどんな感じなんですか、
ね、あ、でも同じような感じみたいですよ。
うん。そうそう。なんかね、お化粧品とかね。ポンポンポンポンってやったりとか、あと香水振りかけたりとか、そのグッズを使って、うわー、小魂たくましいなって感じのする変身の仕方をプリキュアはしてますけど。
うん。
でもやっぱ変身バンク見るとワクワクするからね、プリキュアとかでも。
って感じの愛ちゃんの話は。
うん、愛ちゃんだから僕はギャリバーさんと全く同じで大好きですよ、変身シーンは。
まあ、黄色のつなぎを裏返してピンクにしただけって話。
そう。うん。
いいね、これ知らなかった。そうなんだね。え、うん、じゃあ、中は黄色いんだ。
ってことなのかな、
ね、変身してるときは中黄色ですね。
そういうことなんですね。
リバーシブルってことなのかな、
うん、なるほど、なるほど。結構厚手のつなぎですね。
ヤッターマン2号、かっこいいっすね、うん。
リメイク版の方がやっぱり可愛くなってるね、ちょっとね。
そうだね。
それはそうですね、うん、時代的にもね、ちゃんと書かれてるっていうのがありますか、
うん。はい。いいんじゃないでしょうかね。
まあ、変身バンクは大切だということ
ですね。そう、大切ですよ。特に女の子の方は。
はい。
ということですよね、結論。
はい。
少年の心に何かをこう、深く打ち込んでくるという、ね。
本当ですよ、きっと。だからさ、幼少期というか、思春期とか、小学校5、6年のあたりに、セーラームーンとか見た人はもう、あの変身バンクが胸に焼き付いて大きくなってるわけでしょ。
うん、
新しいセーラームーンの方もよろしくお願いしますって思ってると思うんですよ、きっと。
タ
ナバタの願いに書いてると思うんですよ。
月にお願いをね。
そう。
なるほどね。
はい、というわけで、ギャリバーさんからは、ヤッターマンのアイちゃんのね、コスチュームを、紹介させていただきました。
はい。
次のお便り、カステルさんからいただいています。わー、すごいの来たー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんみー。
こんばんみ
ー。カステルと申します。さて、今回のテーマ、 テーマ募集は、パイロットスーツといえば、ですが、これを聞いて真っ先に頭に思い浮かんだのが、氷河戦士ガイスラッガーでーす。
真っ先にこれが思い浮かぶのすごいね。うん。なんかね、
石の森章太郎先生原作にもかかわらず、打ち切りにあってしまった悲しい作品ですが、ところどころにサイボーグ009を彷彿とさせるデザインが含まれており、別の楽しみ方もできる作品なのです。主人公たちの乗る戦闘機、ソロン号は、昭和の古き良きドリルデザインなのですが、この作品のすごいところは、ドリルで敵艦に突撃した後に、ドリルが開いて、白兵戦を行うのです。あ、戦闘服を描こうと思ったのですが、文字数が、あとの補足はお任せしまうっす、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これはロボットに乗るんですか？
ロボットには乗らないですね。基本このソロン号っていう戦闘機っていうか、まあドリルのついた戦闘艇みたいな、
うんうんうん、
宇宙船のちっこいのみたいなのなんですけど、基本それに乗っての戦いです。
だロボットもではない。
ではない。
あの、ね、ただ、ロボットが出てきはするんですよ、うん、敵とか。
出てきはしますけど。
あと、あの、味方にも、まあ、ロボット。
ジェイソンみたいなやつでしょ？
そうそうそう。あれ、まあ、009で言うところのジェロニモの立ち位置だけど。
そうね。
力持ちがジェロニモ。
これ、そうそう。だから、あの、僕、ちっちゃい頃、これ大好きで見てたけど、本当に見てた頃はちっちゃかったんで、009とあまり区別がついてないところがあって、で、それというのも、主人公が全く顔一緒なのね。
そうですね、島村ジョーですよね。
ジョーですね。
だから、同じ人物だと僕は思っていた節がありますよ。
しかもスキンヘッドいるもんね。
そうそうそう、ちゃんといるしね。グレートブリテンもちゃんといるんですよ。同じでしょってだからね、思う人がいても、しょうがないんじゃないかなと思うんですけど。
うん、
ただ、戦闘服がね、009の方は赤い、軍服みたいなの着てて、黄色いマフラーをなびかせるみたいなね、風に吹かれてるみたいな印象ありますけども、ガイスラッガーの方はちゃんとその戦闘用の服みたいなのがあって、しかも、赤一色じゃなくて、ちゃんとそれぞれのパーソナルカラーみたいなのがあるんですね。赤とか青とか黄色とかね。うん、そうそう、それで戦うみたいな感じですね。
うん、まあ一応サイボーグじゃサイボーグですかね。
そうそうそ う, そう、みんなサイボーグですね。うん、今、要はその、ダイドロスアタックみたいなものですよ。ドリルで敵艦に突っ込んでいって、まあ、ドリルの先端がバガって開くと、そこから、まあコクピットからドリルが直通しているので、そこから敵艦の中に突っ込んでいって、そこからは白兵戦だぞっていう、
ね。はいはいはい。強襲揚陸艦としては正しいですね。
そうそうそ う,
そ
う、
ね。はいはいはい。
これ
ローゼンリッターみたいでかっこいいですね。
うん。なんで打ち切りなのかって思うぐらい僕は大好きで面白いなぁと思ってたし、未だにオープニングエンディングも歌えたりするぐらい好きなんですけど、なぜかね、あまり知ってる人が少ないですね。
うん、まあ、感じのパイロットスーツですけども。
うん。
まあ、さっき安山さんが言ったようにジェイソンみたいなやつがいるとかね。
そうそうそう、いますいますよ。
あとなんかあれだよね、ロックマンの敵だよね。
はい。
いたかもしれない。
雰囲気。
そうそうそう、シルエット。
ドクター・ワイリーとか多分昔見てたんだと思うよ、これ、ガイスラッカーを。で、自分が作った時にこういう風に作ろうと思ったんだと思うな。
近いものがありますよね。
ファラオマンみたいなやついるだっているもん、女の子だけど。
なんかグレンダイザーっぽいよね。
グレンダイザーっぽい。グレンダイザーっぽい。
だからなんか。
主人公メタルマンでしょ、だってこれ。
ね、デザインラインとか俺ね、引っ張ってきてる部分もなくもないんじゃないかって思うし、まあまあね、があって。
うん。
そうそうそう。
なんかでも、ジェイソンっていうかこの何わかんないけど、うん、ジェロニモ的なやつ、
はいはいはい。
作画によってほんとひどい手の抜かれようしてるね。
そうね、顔は人間じゃねえから、まあ雑でもいいだろう、みたいな扱いだったから。
適当に描いてもまあアイコンとしてわかりやすいだろうっていう。そうそうなんか
お前の見せ場はパワーだから外見はまあ多少雑でもみたいな。
かわいそうだ。
こいつ何体かいたらもう敵ですよね、こいつ。
そうだ。
確かに。外部敵ですよね、しかもね。
アンドロ軍団みたいな感じになっちゃう、
ね。そうそうそうそう。
もう。
前はバンクで死んでいくんだろうね、多分ね。
なるほど。まあ、でもね、ガイスラッガー曲もかっこよかったし、いい作品なので、なんか、ワンチャンリメイクとかないかなって思ってるんですけどね。
まあ、ゼロ、まあ、ゼロゼロくの1がリメイクしたぐらいだからね、ガイスラッガーもないともいけないんで。
ああ、なるほど、なるほど、
ね。期待したいと思います。
はい、はい、
はい。はい。というわけで、カステルさんからは、氷河戦士ガイスラッガーを、あれ、カステルさんじゃ僕と同年代ぐらいかな。紹介させていただきました。ありがとうございます。続きまして、次のお便りでラストかな。
そうですね。
はい。じゃあ最後のお便り、ありがとう、ラクターシャさんからいただきます、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
はい。一週間フレンズを見るたびにソウルジェムが浄化されている、ありがとう、ラクターシャです。今回のお題、パイロットスーツといえば、ですが、コードギアスから、光月カレン。ではなく、スタードライバー、輝きのタクトから、ガラス越しのキスでおなじみの、渡辺かな子、頭取ですね、を推薦します。とのことです。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。はい。子供銀行の頭取さんですね。
人妻こと。
人妻。
人妻女子高生。なんだかこの単語っていう。人妻女子高生なんだこの単語っていうことですけど。
まあ、パイロットスーツというか、まあ、キラボシ十字団の時の、うん、格好ってことですよね。
まあ、あのコ、ね、コスチュームってことですね。ちょっとあの、ガーターっぽい感じの。
はい。もう完全に SM の女王みたいな。
そうですね。
ムチ持ってますしね。
うん、ね、うん。で、あの、首元のところが、あの襟の形、なんつうのかな、広い襟、丸くて広い、あの、襟のデザインね。
うん、
あれも特徴的ですし、あの、仮面とのマッチングもすごいいいですね。
そうそう。あとね、キラボシのあの、会合の時にね、
うん、
座ってる時に、片膝立ててんのが好きなんですよ。
そうですね。
うんうんうん。
うん。あれがなんか色っぽいというかね、
うん。うん、
キャラ立ってますけども
。いいですね。そう。なんか、渡辺かな子、女子高生奥様、ミセス渡辺とお呼びくださいの、うん、渡辺かな子さんの話はすごい良かったですよね。
そうですね。
うん、
しかもあそこからさ、大事なストーリーに繋がっていくじゃないですか。
はいはいはい、
あのほら、秘書っていうか一緒にやってた女友達と、うん、あとほら、その子が好きな男の子がいてっていう、うんうん、あの男の子がまたこう、ストーリー的にはすごい深いところにこう、接点を持っていくわけじゃないですか。うん、もう結構大事な話をね、さらっとやってくれましたよね、踊りはね。
すごくなんか青春の輝きみたいなのがあって、眩しいんですよね。あの、もうおっさんになると、ああいう青春っぽいやりとりがもう眩しくて、
うん、
思わず見ながら拝んでしまい
ます。ありがたや
ー。そう。青春だのーって思って、うん、あの、ガラス越しのキスとかね、最後ガラス越しじゃなくなるところとかね、うん、いいですね。
でも、頭取はあれですね。こう、やっぱりこう、まあ、服装もちろんあれだけど、うん、あの自分の話が終わった後、うん、いろんな恋模様とか人間関係を一歩引いて見てるじゃないですか。
そうだね。
あの、両方とも。
うん、
キラボシも、うん、そうだし、そうじゃない方も全体的にさ。
うん、
あそこがちょっとなんか、さすが大人って感じですよね。
うん。
うん、うん。やっぱさすが、奥様は女子高生、やっぱちょっとすごいね、
うん。うん。そうね。で、あとなんかボクシング超強えみたいな、そういう特徴もあったりするから、何個キャラが乗っかってんだよって感じしますよね。
そうですね、う
ん。殺人パンチね。
あの、ボクシング部かわいそうだったな、むっちゃ練習したもんな、あと。
1話であれだけかっこいい登場の仕方したのに。
一発で終わりましたからね。
すげえ練習したらまた負けるみたいな、ね、すげえかわいそうだった、あいつ。
師匠ね。
あの辺もでも作品としては、その、あいつらが、なんだろう、やられ役じゃなくてみんなちょっと感情移入したみたいな。うん、頑張れみたいな。
そうね。
そういうのはちょっといいね。
そうだ、スタードライバー、その、青春群像劇みたいな一面もあって、それでいて、しかもそれぞれのキャラにその、裏の立場とか姿みたいなのもあったりしてたから、なんかその、いろんな仕掛けがあって面白い作品でしたよね。
うん。
うん。はい、というわけで、ありがとう、ラクター社さんからは、スタードライバー輝きのタクトより、渡辺かな子の、コスチュームを紹介させていただきました。さて、じゃあそろそろまあ、それなりに良いお時間なので、エンディングの方に行きましょうかね。
はい。
はい、というわけでエンディングです。はい、まあまあ A 面よりかは 幾分心穏やかにお送りしたかなと思うんですけども。
そうですね。
はい。
まあまあ、今回はヤスさんがアウトってことね。
アウトですか？あ、俺にアウトが来ちゃってるのね。そう、でもね、デザインという面ではそういう要素は絶対大事だよ。
まあね、それは、それはそう思いますよ。
うん。うん、そうそう。
まあ、それでいくと、その、そこそ日本と、そうじゃない、それぞれのなんかこう場所の差とかね、あの辺がこう、うんうん、日本のヒロインとスーパーウーマンとかさ、
うん、
ああいうのの、あの服装の差とかもね、うん、結構その辺も関係してくるようなものだったりするのでね。
まあ、昔のあの西洋の鎧、甲冑とか、見てみて、まあ、日本とかでもそうなのかもしれないけど、女の人がつけるような鎧とかだと、ちゃんとその何、体のボディラインをちょっとね、胸のところをギュって強調してるっぽいラインが走ってたりとかさ、そんなデザインもあったりもするから、やっぱね、そういうのは昔からそういうの、なんつうの、そんな大昔からデザインというものに気を配って作ってくれてる人がいたんだなってことがね、ちょっと嬉しいですよ。
うん。
うん、はい、じゃあですね、ただいま募集中の、まあ、次回33回にお送りするお題の、紹介をしていきましょうか。次回第33回に、お送りするお題、燃えろワンシーンのコーナーですね。テーマの方は、燃える一斉射撃前段発射フルバースト、と題しまして募集しております。まあね、ロボットものにつきものの、まあそのすべての装備を一斉に発射して、まあ最大のね、攻撃みたいな感じですかね。
これロボットに限るってことでいいんですか？
え、ロボットじゃないパターンもあるの？
うん。ある。
ある？あ、じゃあロボットじゃないパターンでもいいや。ロボット作品だったら別にいいですよ。あ、
ロボット作品ね。
うん。
はいはいはい。
はいはい。大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。うん。そしたら。
で、まあその一斉射撃、前段発射、フルバーストって題して言いますけど、まあ、その、ミサイルとか、まあその一つにこだわってないので、まあ、レーザーとかビームとかでもいいですし、ね、なんか物理的な何かとかでもいいですしね。うん。うん、まあ、ある程度その枠は広めにして、お待ちしてますので。
はいはい。
そう。ね、フルバーストっていう言葉で思いついたのはあれだなっていうのがありましたら、お送りいただきたいと思います。
うん、
じゃあ、宛先の方お願いします。
はい、メールアドレス、mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までメールをいただければと思います。もしくはブログの方に、そういう枠用意してますので、そちらの方から投稿いただければと思います。お便り期限は7月31日までというところで、僕はぜひ送っていただきたいものがあるんですが、ぜひゲームから送っていただきたいと思ってます。
ほうほうほうほう、はい、
はい。
そうですね、そうそう。
本当にゲーム機を投げたい。はい、なんでもないです。はい、どうぞ。
そう、アニメに限っておりませんのでね、幅広く実写作品でもいいですし、ゲームからとかでもいいですしね、漫画とかでもいいですしね、小説とかでもいいですし、いろいろ幅広くお待ちしておりますよ。
はい。
はい、ではロボットオーク第32回の B 面、この辺でお開きとなります。お相手は、ヤスと、
わらと、
安山でした。
はい、ロボットオーク次回32回の C 面をお楽しみに。さようなら。